このラジオは現代を生き抜く一人の人間が先の読めない人生の楽しみ方をテーマに日々感じたことを記録していくラジオです。ぜひ番組のフォローをお願いします。さて今日はですね、この収録のマイクの横にお花があるんですけれども、今日もねこのお花の名前がラナンキュラスポンポンシリーズっていう黄色と緑のお花をマイクの横に置いて収録をしております。あのラナンキュラスポンポンシリーズとても可愛くないですか。見た目もすごく可愛くて一目惚れをして買ってしまいました。ぜひあの皆さんね検索して見てみてください。このお花はねどこで買ったかと言いますと、というよりは誰から買ったかと言いますと、インスタグラムでつながっている慎太郎さんという方がやっているお花屋さんから購入させていただきました。それも、まあ、前回2回のねあのラジオ放送ポッドキャスト放送の中で予告が入ったのお気づきだった方いるかいないか分かりませんけれども、この収録をしている前の土日にですね、記憶的散策という YouTube 番組がやっていた春の市っていうねあの渋谷パルコのイベントに参加してきました。そこでね慎太郎さんもいらっしゃったので初めましてをしてご挨拶をできて、あの彼が扱っているお花の中にすっごい可愛い花を見つけてしまって一輪だけね購入させていただきました。慎太郎さんありがとうございました。であのイベントは本当にたくさんの方が来てくださいまして、このラジオを聞いてくださっている方の中にももしかしたらね実際に遊びに来てくれた方がいるかもしれません。この場を借りてまた感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。とってもいい経験になりましたし楽しかったし、今後につながっていくなっていうふうに思えた素晴らしいイベントでした。今日はそのイベントを経てね感謝とイベントの感想とそして過去の自分へ向けてあの時の苦労や努力は無駄じゃなかったよというお話をしたいと思います。
先が読めないから楽しいのかもね。
はい、ということで2日間ね朝11時から夜の9時までぶっ通しでお店の前に立っていて来てくれたね人とお話をしたりだとか、僕はあのフリーマーケットをして家のものとか本とか僕の写真の作品のポストカードとかあとは古着とかをね売っていたんですけれども、それを買いに来てくれたお客様といろいろお話をできたりだとか、そこで初めましての出会いもたくさんあったし、何より僕のラジオとかインスタグラムいつも見てます聞いてますっていう方がわざわざチケットを購入して僕に挨拶をしに来てくださってるくれるみたいな人もね少なくはなかったんですよね。それがもう本当に本当に嬉しかったです。ありがとうございました。中には実はなんかこう似顔絵付きのお手紙とかもねいただいちゃったりとかして、いや僕はそんなタレントでもないしファンレターみたいなものをもらうのは人生で初めてだったと思うんですけど、いや純粋にすごく嬉しかったですね。その手紙の中でも言ってくださってたんですけれども、僕のね発信とか活動がすごく勇気になってますって言ってくれたりだとか、その方以外にもね何人かの方がなんかこう岡本さんの活動とかを見て憧れますとか目標になっていますみたいな言葉をくれる、もったいない言葉をくれるような方もいて、なんて僕は幸せ者なんだろうなって、もっともっと頑張んなきゃなっていうふうに思わされました。お客さんの中にもそして出店者もね2、30人ぐらいいたんですけど、昔の僕の YouTube の時から見てくれてるっていう方がちらほらいらっしゃいましたね。第1回の放送で自己紹介の時に言ったと思うんですけど、最初僕はアート紹介みたいなことをやっていて、展覧会のレビューとかあとはアーティストの 解説みたいな動画をね、何様だよという感じでやってたんですけど、あれを見てすごく参考になりましたとか、見たことがあった人が記憶的散策っていう YouTube 番組で出ていてびっくりしましたみたいなね風に言ってくれる方とかもいて、ああ意外と見られてるんだなってね。 YouTube とかってあんまりこう誰に見られてるとかって実感はなかったんだけれども、こうして振り返ってみて、そして実際に会ってみて、あこんなにも反響があったんだなっていうことにすごく驚かされました。いや思えばやっぱり僕の発信人生は3年前のコロナウイルスの大流行から始まっていて、 YouTube、Instagram、部屋作りと、まあ、いろんなことをやってたんですけれども、いろんなことに手を出していろいろ挑戦してきたからこその今回のイベントだったし、全てはこうつながってるなっていうことを実感できたすごく貴重な時間でした。そしてフリーマーケットの傍らで、皆さんご存知かどうかわからないんですけれども、僕はあのライフスタイルブランドをやっていて、去年の末に作った出来上がったばかりのブランドなんですけれども、このラジオ番組ともつながっている読めないという読めないブランドをね作って今運営をしております。まだその去年末にできたばっかりなので、アイテム数が1個っていうねなかなか駆け出しのブランドなんですけれども、最初はその第1弾としてアパレルをやっていて、トップスのスウェットを作っていて、袖の部分がこうつままれているような陰影を大事にしたデザインの服を作っても何着か持っていったんですけれども、初めてねそのアイテムを見た人がすごく可愛いとか、すごく好きなので買いたいですって言って、なかなか安い買い物ではないんですけど、そのアイテムを気に入って持ち帰ってくれる方もたくさんいて、いや本当になんか自信がついたというか、素直に嬉しくて、自分のクリエイティブが誰かに共感してもらえるっていうのはすごく幸せなことですよね。やっぱそれはもうクリエイター冥利に尽きるというか、もっともっとものづくりを極めていきたいし、いろんな人に素敵なものや時間を提供できるような人間になりたいなっていうふうに思いました。まあただその反面、まだまだ自分はうぬぼれてはいけないなという、まあ、勇気をくれる機会でもあったというか、ちょっとこう一度気を引き締めるにはすごくいい機会だなと言いますか、というのもやっぱりあの記憶的散策に出ている方はクリエイターの方もたくさんいて、もちろんそれではだけではなくて、普段からあのインスタグラムでライフスタイルをあの発信しているっていうあの素敵な趣味の方ももちろんたくさんいましたけども、その中にはこう僕と同じように普段デザイナーとして活動している人だったりだとか、東京とか大阪もいたな、まあ、実店舗を持ってショップを運営している本業のね方もいたりだとかして、まあプロの方々と初めましてをしてお話をすることができたんですけど、やっぱり自分はこうものづくりを本業でやっているので、人の作品を見た時に、あやっぱこの人は本物だなっていうのは大体わかるんですね。こう有名だけれども、まあ結構たまたまだなって思ってしまう人も世の中にはたくさんいる中で、ネット上で見ていると、でもやっぱりあそこにいた方々の中には本当の才能を持っている人とか、志が高くて、あこの人は10年後にはトップランナーになってるんだろうなっていう人がちらほら見かけましたね。そういう人を普段あまりね会う機会ってないし、なんかそういう人と同じ土俵に立ってこう出展者側でこうお話をできたので、なんだかすごく気が引き締まる思いだったし、こう同じものづくりをしているものとしてこうなんだか負けてられないなというか、戦いとかではないので別にライバル意識を持つ必要はないんですけど、でもやっぱりこう自分もここで満足してはいけないし、もっともっとこの人みたいに素晴らしい作品を作っていきたいなっていうふうに思いましたね。ただやっぱり一つ共通して言えるのは、本物の人はすごくいつまでも謙虚なんですよね。やっぱこれは本当に真理だと思います。社会の本物の人はすごく謙虚。クリエイターってこう見た目がすごくいかつかったりだとか、 身にまとってるものもすごく尖っているので、話しかけられない空気とか雰囲気をまとっている人多いし、僕はまあ一応ねその業界にいるから慣れてはいるものの、やっぱりあのパルコとかそういう大きな場所にいる時って、まあみんな結構ね気を張ってというか、まあ身なりを整えてね最高の自分で挑むと思うので、わなかなか声かけにくいなって第一印象を持ってしまう人もちらほらいたんですけれども、やっぱりこう勇気を持ってお話ししに行ったらちゃんと目を見て会話してくれるし、お話できてよかったですっていう風に最後は言ってくれたりだとか、なんかいつかお仕事してできたらいいですねとか、仲良くなれそうだなっていう人もいたし、まあ同年代っていうこともあったとは思うんですけれども、お互いがお互いを高め合っていきましょうみたいな、すごく前向きな関係性を築けていけそうだなっていう人がたくさんいたし、こう偽物のクリエイターってこう虚勢を張って優秀であるように自分をデザインしてブランディングして見せていくことってすごく上手い人もいるから、中身は空っぽなのになんかすごそうに見える人ってたくさんいるんだけど、やっぱりあそこにいた人たちは、あ、本物だなという方が、多くてですね。すごい人たちって、大体こう、尖っていて、性格が悪かったりだとか、自分のことなんか下に見てきたりだとか、まあ最初からマウントの取り合いをして仲良くなれないんだろうな、みたいな偏見が、まあ僕にも少なからずはあったんですけど、でもあの空間にいる人たちは、まあ仲間意識があったということなのか、すごくいい人たちばかりでしたね。僕のブースの隣に、インスタグラムとかでファッションが好きな方だったら知ってると思うんですけど、高島亮さんっていうね、超人気のインフルエンサーで、プラス81っていうショップをやったりだとか、まあアパレルの第一線で戦っている、頑張ってるすごい人が隣にいらっしゃったんですけど、まあ本当運よく隣だったのでお話をする機会も何度かあって、でも高島さんもすごく謙虚だったし、僕なんかともね、ちゃんとお話をしてくれるようなすごくいい人でした。やっぱり優秀な人って頭の回転が速くて周りが見えている人って性格が悪くなるわけがないんですよね。性格が悪くていいことなんてありゃしないし、周りが見えてちゃんと心に余裕があって、社会に対していいものを作りたいとか世の中を良くしたいって思っている人は大抵は素晴らしい人間性を兼ね備えているんだろうなって僕は思います。だから今後も僕は人付き合いを、付き合う人をそういうふうにちゃんと見極めていきたいし、今回の出会いでは、あ、今後もいろいろね長く付き合っていきたいなっていう人を見つけられたので、本当にすごくいい機会だなと思いましたし、やっぱりそういう人たちから学ぶのは、有名とか人気とかで、偉いとか人間の優劣とかって本当に決まらないなっていうふうに思い知らされましたね。だから今回僕は出展者側で、僕に会いに来てくれるとか、そういう方もいらっしゃいましたけど、やっぱりそもそもの人間の価値としては、同等だし、ここで僕がふんぞり返ってね調子に乗ってたらもうそれで終わりなので、僕はもっともっと世の中に素晴らしいコンテンツやエンターテインメントを残していきたいし、少しでもこのラジオを聞いてくださってる方が人生を豊かにできるヒントをつかんだりだとか、幸せになってくれるようなそういうコミュニティを作っていきたいなっていうふうに今一度思うことができました。すごくいい経験でしたね。まあ、あとは今回ね、初めて僕のことを知ってくださって、このラジオを聞いてくれている方もいるかもしれませんが、やっぱりどんなに有名になっても実力が伴っていないと、いつかはこう、ボロが出るので、やっぱりもっともっと僕もアウトプット、インプットして成長していって、ちゃんと実力をつけていきたいなと思っているし、頑張っていきたいなと思うので、今後とも岡本ひろやのことをね、見守っていて、くださるとすごく嬉しいです。本当に僕一人の力で生きてるわけじゃないので、頑張りたいし応援してくれたら、その人とみんなでね、なんかいいものを作ってくれたらいいなっていうふうに、僕はそういうスタンスで今後も 活動していけたらいいのかなっていうふうに思っています。うん、まとまりはなかったかもしれませんけれども、今はねそんな心境です。で、最後に今回の喋りの中で触れましたけれども、読めないっていうブランドを僕はやっておりまして、概要欄の方にインスタグラムあります。もしまだその読めないっていうブランド知らなかったよっていう方はフォローしていただけると嬉しいです。で、今回のイベントを通してやっぱり僕は人とお話をして、自分の手で直接自分の作ったものとかアイテムをお渡しできるっていう喜びをすごく実感しまして、今後も制作はまあ本業の傍らではあるので、すごくゆっくりと時間の許す限りですねやっていこうと思うんですが、どちらかというと今後はこうオンラインではなくってオフラインでの販売っていうものを増やしていこうかなっていうふうに思っています。今回のような記憶的散策さんが作ってくれたイベントに参加するだったり、アイテムの売り上げを使ってどこかイベントスペースだとかショップを間借りして、そこで販売会を行ったりだとか、そこに来てくださった方と一緒にお話をする機会が作れて、年に 2,3 回そういう時間を作れたら、まあ、すごく僕としても嬉しいし、なんか、まあ、活動の目標にもなっていいのかなっていうふうに思っているので、今はトップスのアイテム1着しかありませんが、インテリアだったりだとか、あと今僕が手をつけているのは、まあ、ちょっと実現できるかどうかはまだ実験中なんですけれども、花瓶、フラワーベースをねちょっとデザインして作ろうかとしておりますので、そのあたりもぜひぜひチェックしていただいて、まあ、ちょっと遠方の方はなかなか手に取ることが難しいかもしれないんですけれども、こうイベントとかを開催して販売する際にはね、ぜひお越しいただければ嬉しいなっていうふうに思います。まあ今日はダラダラといろんなこと喋ってしまいましたけども、まあ今日もですねまあ何よりもやっぱり来てくださった方々、いつも応援してくださってる方々に感謝を伝えたかったし、なんかこうやって自分って愛されてるなって思える機会って人生に何度もないんだろうなっていうふうに思っていて、すごく貴重な時間になりました。自慢とかじゃなくて、自慢に聞こえてたら本当にそれは違うんですけど、やっぱり僕のこの今の感動とか幸せ幸福感っていうのは将来の自分に届けたいし、何よりこう3年前から始めたこういう発信の活動がこうやって身になったっていうことがすごく自分の自信になっていて、将来が読めなかった、でも何かしたいと思っていた3年前の自分に、あの時の努力とか体力を削って身を削って挑戦していた時間とかっていうのは本当に無駄じゃなかったんだよっていうことをね伝えたいっていうふうに思っていますね。それもこれも本当に皆さんのおかげですので、この素敵な関係性をねできるだけ長く続けていけたらいいのかなっていうふうに思います。本当に皆さんありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。ということで、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。ラジオの感想はですね、ツイッターでハッシュタグ読めないライフ、読めないはひらがな、ライフはカタカナでハッシュタグツイートしていただけると拾いに行きますので、ぜひぜひ感想をお聞かせください。そして概要欄にありますフォーム、Google フォームからはですね、お便りを募集しておりますので、そちらで、まあ、何でもいいです。トークテーマだったりだとか、感想ももちろんだし、人生相談とか、なんか僕に聞いてほしい話とか送っていただければ、ラジオのところで取り上げさせていただくかもしれませんので、ぜひぜひそちらもチェックしてください。ということで、この辺りで失礼いたします。本日のお相手は、読めないライフの岡本でした。来週もお聞きください。